ラブヘイのラブ&パッション。パッション。パッション。皆さんいかがでございますか。もうあっという間にね、はい、5月 も終わりに近づいてまいりました、はい、6月梅雨と、イリアちゃん何を思い出す。
梅雨
ですよね、うん、梅雨というと何を思い出す。誕生日でね、ハッピーバースデー梅雨なんてくだらないこと言ってます。ラブヘイでございます。
どうしよう、
そして、お相手はは
い、吉岡イリアでございます。
実はね、はい、イリアちゃんと、はい、ラブヘイ農園のね、取材に行ってまいりましてね、
はい、
もう間もなく、インターネットでも吉岡イリアの裸けた浴衣姿が、はい、皆さん見られるかもわかりません。
そう、
裸けたって別にエッチなんじゃないもんね。
そう
なんか日本のその浴衣ってすごい綺麗で、
日本美
ね、日本美、うん、で普通に浴衣着てるより、やっぱり田舎の方に行って、はい、縁側に座って日が当たって、猫が下にいて浴衣着てて、浴衣がちょっと畑てるところ、猫がにゃんって鳴くのはいいかなと思って何を猫を吹くことはない。
猫は吹くことない。
吹くことないよね。
あ、それに合わせて私髪色も変えまして、
まあでもね、のどかなところへ行ってまいりましてね、
はい、
本当に、まあなんか吉岡イリアもだんだん、本当に女優の世界から遠ざかっていくような感じがしまして、
どこに向かってるんだ、
どこに向かってんだなって感じですけどね。女優ってやっぱり商売大変だもんね。
大変ですよ
ね。まあこの放送は、はい、いろんなところに流れております、
はい、
こういうところの皆さんに聞いていただいております。イリアちゃん、はい、お願いします、
はい。FM ラジオカロス札幌さん、多摩レイクサイド FM さん、 FM 小樽さん、ラジオフラノさん、 FM G スカイ、 FM 中空地さんでございます。
よく言えるようになってね、
うん、
これがいつも苦手なんでね、
ラジオフラノさんいつもなまっちゃうんです、うん、
フラノがフラノになっちゃうんでね、
ラジオになっちゃうんです。
あ、ラジオになっちゃうんだ。
そう、ラジオがラジオになっちゃう。
ラジオがね、よく言えました、
はい。
まあでも今度6月16日ね、アップモア祭りがございます。
いやいや、もうすぐですね、
ね、
はい、
新聞社の講演とかね、
はい、
いろんな講演もいただきまして、
はい、
お客さんも続々ね、まあ結構あそこ横浜西公会堂っていうのはね、はい、600人ぐらい入るところでね、我々だけでイリアちゃんとか僕とかね、
はいはい、
このメンバーで600人集めって大変なことですよ。
大変ですよ、
ね、
うん、
やっぱりラジオを聞いてる方もね、ぜひ近くにいたら ね、来ていただきたいと思います。
ぜひぜひ。
一応日時をもう一度ね、
はい、
ひょっとしたら行ってみようかなという方もいるかもわかりませんので、
うんうん、
日時を皆さんにご紹介申し上げたいと思います、
はい。
まず日にち、
はい、
イリアちゃん、
はい、6月16日火曜日です。
火曜日、
はい、
時間は6時半に、開場でございますね、
はい、
7時開演で、
はい、
ね、6時半入場ってことは6時半になったら入ってもいいですよ、
入っていいよって、
うん、でも誰でも分かるよ、そんなことはね、
うん、
で7時になりましたら開演するわけでございますけれども、うんうん、料金でございますが、
はい、
当日券が、3500円、
そうですね、
前売り券が3000円でございます、
はい。
今前売り券がバンバン売れておりましてね、
はい、結構好調みたいですね。
600のキャバーで、はい、今前売りがだいたい60枚ぐらい、
あ、
それ売れてるとは言わないから、結構ね、もう結構売れておりまして、
はい、
あとまあ全席自由なんでね、
はい、
まあ、あと若干残っておりますんで、
そうですね、はい、お早めに、
お早めにね、
はい、
であと番組の情報とかね、
はい、
番組にまあご意見とかね、なんかございましたら、
はいはいはい、
この番組のホームページじゃなくてどこだっけ、
はい、ホームページ、
ホームページ、
はい、ラブ&パッションのホームページ、
ラブ&パッションのホームページに皆さん、はい、クリアして、クリアって言うんじゃないんだよね、
アクセスしていただいて、
ね、うん、これ分からないの、そういうのアクセスしていただいて、
はい、
たどり着いていただければと思います、
ね、はい、そこにもいろいろ情報載ってますからね、
いろんな情報が載ってるしね、
はいはい、
まあ本当に今年もね、あっという間でも半分過ぎてったんだよ。
そうだよ、早いよ、
このね、景気があり景気がありと言いながらも、
ね
ね、半年間生き延びてきたわけだから、
なんとかね、
ここまで来たらもう半年頑張って
頑張って、
今年の年末は行くぞみんなで、
おお、
どこ行くんだか知らないけど、とりあえずどっかの温泉でも行ってみようかって感じで、温泉好きか、イリア。
好きですよ、
ねえ、うん、温泉っていうとね、
はい、
日本の温泉が一番いいんだよ、
うん、温泉大国ですもん、
温泉大国だし、うん、ヨーロッパの方も温泉が大好きなのね、
はいはい、
うん、だから温泉はいいんだけども、うん、なんか俺今度さ、
はい、
仕事でさ、
はい、
イリアちゃんとなんか一緒にお風呂入る仕事なんてどう、取りたいね。
なんかそれ下心あってのものじゃないですか。
いや、下心で一緒に番組やってる人のさ、やっぱり心身ともに見たいなってのはやっぱり共演者のあれじゃない、
はいはい、お仕事としてですね。
どうしてそういう冷たいこと言うのかねまあもちろんお仕事とでございますけども、
はいはい、
まあ、イリアちゃんの顔をねラジオ聞いてる方はねわからないわけでございますんで、
うん、
まあインターネットかなんかでね、はい、ご覧いただければと思います、
はい、
まあ今日も一日一つ楽しんでいただきたいと思います、
はい。
史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。歴史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今、僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
米倉梨花の頑張ろう日本。
いいな、梨花のそういうその声聞いてるとね、頑張ろうかなって気になっちゃうもんね。
本当ですか？
うん、
で、
このラジオを聞いてる方の中でね、
はい、
落ち込んでる方とか、うん、悩んでる方たくさんいるのよ。
元気がない人とかね、
いっぱいいるの、うん、だその時に、うん、リカの米倉リカの頑張ろう日本なんて聞いて、この野郎ふざけようってビシッて元気が出る人がいると思うんだよ。もう一回言ってみな、その
米倉リカの頑張ろう日本、
ね、
今日はさらに元気がいいですね。
ふざけてんじゃねえこの野郎、反応した方がいるかもわかんないじゃん。
そうですね、
だからその元気が出るってのはやっぱりいいことで、うん、まあ、はい、今まではね、はい、リカちゃんが、いろんなところへインタビューに行って、ね、まあ、頑張ろう日本、元気になる日本、うん、日本はどうしたら良くなるか、うん、日本のどこが良くないか、いろんなとこ行ったよね今までね、
はい、
あ、クリーニング屋さんは行ったわ、畳屋さんは行ったわ、さ、
うん、
橋の下は行ったわ、うん、橋の下は行ってないか、うん、八の下は行ってないね。
行ってないね。
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 いろんなところへ聞きに行って、うん、元気が出るような放送をやってます。はい、今回だけはね、
はい、
ちょっとそれをお休みいただいて、
はい、
で、なぜお休みいただくかっていうと、
はい、
実はイリアちゃんね、
はいはい、
この米倉リガが、
うん、
なんと、
はい、
知ってる？あの川村ゆきえちゃんだよ。
え？
川村ゆきえちゃんと一緒にライブをやるのよ。
はい、おー、
すごい、あの川村ゆきえでしょ、
ドン引き、
ね、あの川村ゆきえでしょ、ね、あの、はい、ゆきえちゃんでしょ、
すごい、
あのゆきえちゃんとさ米倉梨花がだよ、
肩並べちゃうんですか、
肩並べるってなんか俺なんか言
うと私いいのかな、
いいんだよ、いいし、
いいんだよね、
うん、なんかあのなんか不安だよね、
うんうん、
大丈夫かな、
やっぱりね、大丈夫かなって親のさ気持ちになっちゃって、お前迷惑かけんじゃないぞゆきえちゃんにって感じになっちゃうんだけども、うんうん、でもやっぱりあのやる以上はね、
うん、
同じライバルだし、やっぱりゆきえちゃんにも負けないように、
はい、
うん、自分のいいとこを最大限に利用しなきゃいけない
ね、そうですね、
出して不安の方に喜んでいただいて、うん、
はい、
僕らもみんな行くんで、
ありがとうございます、
行くよ、まあ、リカちゃんの、うん、頑張ろうリカ、
ま
あ、行くんだよ、
頑張ろうリカね、
でまず告知をここでちゃんとね、
はい、
告知をさせていただきたいと思います。
はい、
30日、
はい、
5月の30日ですね、
5月の30日、
もう本当にまあ
土曜日ですね。
土曜日ね、うん、もうすぐです、はい、渋谷ルイード。
ルイード。
ルイード K2。
はい。K2。
時間何時から？
って
自分の子、
お前。5時45分から、
うん、
開演です。
5時45分開演。はい。
そして
違うでしょ。
5時45分。
5時45分に会場。
会場ね。うん、はい。
5時45分に会場で、
はい、すいません、
開演が6時半ということ
で、そうです、
そうだよね、は
い、
僕らも待ってるね、
はい、
もう一度言います、
はい、
5月の30日土曜日渋谷ルイード K2、5時45分、に、会場でございます、6時半開演でございます、
はい、
このねイリアちゃんね、渋谷のね、
はいはいはい、
ルイード K2 ってのはどういうとこかっていうと、もう大変に有名なとこで、はい、
うん、
まあもうライブ好きな方はね、もうこれはもうライブのねメッカーみたいなとこで、う
ん、結構有名な方も、
もう、
ね、
うん、知らない方は多分いないと思うんですね、
うんうん、
でも一応あの遠くから来る方もおいでになるといけないんで、
はい、
まず渋谷、
はい、
で、
はい、
JR でも結構ですし何でもいいから東京の渋谷に着きます、
はい、はい、着いて、
まあ、JR で言うと、
はい、
南口で降ります、
南口、
うん、南口で降りて、
はい、
徒歩2分のところにあります、
徒歩2分。
あ、じゃあすぐ近くなんですね。
もうあれね、多分ね、
結構近いですね。
近いよ、すごい近いし、もう有名なところだから、うんうん、もう多分みんなわかると思うんですけども、うんうん、それで出演者をね、改めて、紹介したいと思います。
はい、
ご存知、米倉里香。
イエイ。
まあ、自分で拍手して
る。寂しいじゃん。
そして、で今本当に今乗りに乗ってる、方でございますね、
はい、
川村ゆきえちゃんでございますね。
はい、すごいな。
俺のエリアちゃんね、
はい、
川村ゆきえちゃんってさ、うん、僕はテレビとかなんかでしか見たことないんだけど、うんうんうん、実はね今回ライブをやるのが初めてなの。
あ、そうなんだ、
うん、
そうなんです、
ね。
はい、
そういうのをたくさんやってると
。じゃあもうライブ経験で言うとリカちゃんの方が先輩
みたいな。リカの方が先輩だよね。
あ、先輩なんだね、うんうん、
先輩なんだよね、うん、ライブはリカいろいろやってきてるからね、
うん、
だからやっぱりまだね知名度とか、うん、やっぱり川村ゆきえちゃんってまあ一般的にはすごくね、うん、有名な方なんで、ね、
はい、
本当にあの僕から見ると本当に迷惑をかけないで、
うん、
リカちゃんが、
うん、
ね、
はい、
あのちゃんと勤めることだけをね、
うん、
祈ってますよ、う
ん、はい、
でこの2人の他に、
はい、
もう一組出るんですね。
はい、2人ですね。
一組ね。
あ、そうそうですね、はい、
どなたが出るんでしょうか。
スタイリッシュハートさん。
スタイリッシュハートさんっていうね、
はい、
この3人で、ライブを行うわけでございます。
そうです。
でね、まあリカが何曲歌ってどういうステージをやるか、
はい、
楽しみだから、
うん、楽しみですね。
一応今日聞いてみようかラジオで ね、
あ
の、歌でないどんなことすんのリカちゃんは。
リカは、
うん、歌を歌うだけ。
歌と自分の歌っていうかステージと、
うん、
あとはなんかそのこの 3組
の
そう3組で、
うん、
なんか絡んで
絡んで
絡んで
って絡んでってね、いやらしい言い方するんじゃない。あ、3人で、うん、
はい、パフォーマンスみたいな。
パフォーマンスだけどね、
はい、
で、リカのちゃんとコーナーってのがあって、
はいはい、
で、リカ何分ぐらいステージやんの。
ね、30分いただきます。
あら、30分も独り占めしちゃうんだ。
30分って長いよ。
長いですよね。
はい、だからね、あのライブとかなんかとか行ってね、
はい、
一番やってはいけないことってあるんだよ。まず絶対に自分だけが盛り上がっちゃいけない。
はい、
でも自分が盛り上がらないとお客も盛り上がらない。
うん、確かに。で、
放送はさ、
はい、
放送は誰が見てるか分かんない、あの聞いてるとか分からないじゃん、
はい、
で放送は聞いてる人がたくさんいてどんな反応するかも分からないじゃん、
はい、
ところがね、ライブハウスの一番怖いのは、
はい、
お客さんが反応するわけだから。
そうですね、
目の前にいますから ね、
そう、うん、そうでね、客層がいい時もあれば、
はい、
お客さんが乗らない時もあるわけ。
そうなりますね。
でね、僕は落語家で年間多い時は300回ぐらい高座に上がるわけ、
はい、
ね、多い時はね。
すごい。
でイリアちゃんね、300回高座に上がって、はい、本当にお客さんも喜んで、
うん、
僕も最高のショーができたなってのはね、2回か3回しかないわけ。
そうですね、う
ん、300回やって
300回やって、うん、本当にそれはお客さんが聞く体制になって、はい、僕も喋る体制になって、うんうん、ああお互いによかったなってのは、300回やって2回あればいいとこ、
へ、
2回か3回あればいいとこなのね。
そうですね。
でこのやっぱりライブはあの自分だけじゃないのね、例えば川村ゆきえちゃんと、うん、
それ
からスタイリッシュハートさんとやる場合は、
はい、
やっぱり3人の意見がちゃんとあって、
うん、そうですね、
自分だけその唐突なことを
楽しんじゃね、
楽しんじゃダメだし、
ダメだし、
他のお二人にも言えることで、
はい、
うん、やっぱり3人でこういうライブ、
一致団結、
一致団結だよ、
お、言えたぞ、
春闘みたいなもんだよ。ね、その一致団結してやって初めていいショーができると思うのね。
そうですね。
だから、
う
ん、この、僕はこのね、その二人の人は、
はい、
まあ、聞いたことも見たこともないんだけども
、はい、
ね、このスタイリッシュハートさんっていうの、
スタイリッシュハートさん、
うん、
はい、
知らないけども、やっぱりこの人たちもいいショーをやってもらわなきゃ困るわけ、
うん、そうですね、
うんうん、30分っていうとね、
うん、
はい、いいかね、
はい、
お客さんの前で30分ショーをやるってことは、
はい、
雰囲気もね、
うん、
やっぱり理科の雰囲気にこうしなきゃなんないし、
はい、
あのそういう意味ではね、すごく大事な30分なんだよね。
そうですね、
うん、でその30分は自分に与えられた時間だから、
はい、
自分の本当にできるものを全力でお客さんに、
そうですね、
うん、あのぶつけてね、
うんうん、
お客さん絶対喜ぶから、
はい、
ね、でそれには手を抜いては絶対ダメだし、
ダメですね、
うん、絶対ダメだよ、
うんうん、
手を抜かない、
抜かないで、
もう全部出す、 ね、
出して、
はい、出してそれでやっぱり他の2人と、タッグを組んでいいショーをやるようにしないとダメなんだよ、
は
い、
そうですね頑張ります。
絶対自分だけが楽しんじゃダメなんだよ、
うん
ね、
うん、
ラジオとかなんかは、はい、結構本当に何回も言うようだけども自分だけで楽しむとこあるけど、
はい、
生のステージは絶対ダメだからね。
そうですね、
絶対自己満足の世界に陥っちゃダメだよ、うんうん、
ダメね、
うん、でもう乗せなきゃなんないし、
うん、
ね、どんな歌を歌うの、
決
まってないのまだ。
明るい曲、
明るい曲ね、
明るい曲、ポップ系な、
うん、おじさんたち行ってこうやってあのなんか振るからね、明かりとかなんか
うちわとか、
うちわとか、
うん、ね、リカって書いてうちわ、
いいねー
って振るからね。
言ってくださいよ。
もう一度だけ、もう一度だけ担当時間と場所を皆さんに申し上げたいと思います。
はい、お願いします。
まず料金の方ですが、米倉リカの検索から入ると当日4000円が3500円で入場できます。
はい、
ドリンクは別でございます。5月の30日土曜日渋谷ルイード、5時45分会場でございます。
はい、
ぜひ皆さん、あの川村ゆきえちゃんとそして米倉リカと、
はい、
そしてスタイリッシュハート、この3人の、うん、ライブを楽しんでいただければ僕もすごくいいなって、リカの俺たち応援するから、
うん、お願いします。
ね、頑張ってほしいね。
米倉リカ頑張るんだよ。わかった、
頑張ります。
ゆけちゃん迷惑かけないように頑張りますので、ゆけちゃん許してください。
ごめんなさい。
頑張れリカ。
頑張るリカ。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる。歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる。 newwave.jp。
記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばに、イエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
いいね、この音楽聴くたんびにね、なんか懐かしいというか心がなんか痛むような。
そうですか。
やっぱり我々の世代っていうとね、やっぱこの音楽やっぱりね、なんかね、なんかあの悲しいなんかあれがあるんだよね。その偉人さんに、
はい、
連れて行かれちゃったっていうね、そういうのもあるんだけども、うん、まあ、まあ、なんか思い出深いこのイントロなわけよ、ね、だから僕はこのコーナーが大好きで、
はい、
いつも偉人さんを呼んでね、
うん、
このコーナー、イリアちゃんね、あの有名、無名問わずね、やっぱり偉人さんを呼んでいただいて、
ね、
自分がどんな人生経験を送ったか、
うん、
そういう方に来ていただいてるわけですが、
はい、
今回はちょっと趣向を変えましてね、
お、はい、
もう偉人っていうと結構みんなある程度の年齢を取った方とかね、
はい、
やっぱりお年を召して、自分の時代を築いた方とか、
そうい
う方が多かったんですが、今回はこれから自分の時代を築くだろうというね、まあ、ミュージシャンでございます。ミュージシャン、
はい、
アーティストよ、
ね、ちょっと若くてちょっとドキドキしてます。
ドキドキしてるでしょ、うん、若くて素晴らしいミュージシャンでございます。本日の偉人さんのゲストコーナーは飯田純平さんでございます。よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
いい、ね、
よろしくお願いします。
これから偉人になる。
偉人よ、まあ偉人というか、まあアーティストだね、
うん、
でも、はい、これから偉人になっていかなきゃならないし、
はい、頑張ります。
でこの飯田純平さんとは一体何をなされてる方か、
はい、
ね、ギタリストでもあるわけでございますね、
うん、で今日はねギターを持ってきて、
今日もギターを持ってきてね、ちょっと音出しますか。いいねいいねいいね。じゃあ後でねちゃんとあの演奏していただくわけでございますけども、ギタリストの他に、
他に、
はい、他にいろんなことやってるんですね。
やってますね。
何をなされてるんですか。
コーラス、まあ、ボーカルとか、
は
あ
は
あ、あとその専門でやってる方にはとても失礼なんですけど、
うん、
まあ、あとベースとパーカッションと、
うん、ベース曲もパーカッション、
ね、すごい
全部やってるといえばちょっと恥ずかしい。
そうね、コーラスをやって、コーラス隊というやつですね。
はい、コーラス隊
で、コーラス隊って大体どういうことをやるんですか。
コーラス、有名なアーティストの方のバックコーラスが主に多いんですけど、
は
い、の高橋洋子さんとか、
おお、
えっ、ー、と ドリームズカムトゥルーさん
とか、すごいさ
んとか、ドリームなんとかカムトゥルーってドリカムのことでしょ。
ドリカム
のドリカムのなんかコーラスもやってんの。
いわゆるドリカムさんの後ろでやらせていただいたこともあります。
あ、
す
ごい。あとはどんな方。
あとはですね、マキラノリクさんとか。
おお、
マッキーマッキー
マッキーマッキー。それは何、あのコーラス入ったら何人ぐらい出るんですか。
コーラスもう最大80人で出たことがありまして。
80人。
自分が所属しているコーラスグループ、僕がリーダーやらせていただいてるんですけど、そのメンバーが80人いまして、
はい、
で、まあ場合によっては選抜してそこから10名とか20名、まあ、全員で行けたら全員で乗るという形でやらせてい
ただきます。いいこと聞いた。
何
あの6月の16日にアップモア祭りやんじゃん、
はい、
そのコーラス祭を皆さん呼んでいただいて
ぜひぜひ
ね、そのあの客お客の人数より出演者が多いっていうショーをやってみたくない
、ね、大丈夫それ
よくあります
よくあるでしょ
よくありますね。
アップモア祭り来てなんかだから順平さんに歌っていただいてさ、
うん
ね、コーラス祭の方呼んでいただいて、うん、なんかそれもいいかなと思うんだけど ね、
ね、
まあそれ6月16日スケジュール空いてるかどうか分かりませんけども、
うんうんうん、
ねえー、まあここにちょっとねプロフィールのようなものをね書いております、はい、ギターの担当の、はい、初心者から中級者向けの自宅レッスンというのをやってるわけですね。
はい、やらせていただいてます。
これ自宅でやってるんですか。
自宅で、はい、あの僕の家が狭いんですね、教えるレッスン室というのがなくてですね、
はい、
だったらもう人のうちにお邪魔してしまおうかと。
ああ自分の
家に呼ぶんじゃなくて、
はい、
あの、
はい、
出張あのピザ屋さんみたいなのね。
そう、そ
んな、ピザを頼むような感じでしょ。
ピザ屋さん、
うん、
まあ、一応その売り文句としては、ええ、小さい子供さんが外で一人で出歩くのが怖いとか、
うん、
あのご高齢の方とか、
うん、
その外に出るのがちょっと大変という方に対して、うん、あの僕が行きますよっていう。
ははこれ要するにあの、そちらの例えばあのご要望があれば、はい、そのお家へ行ってギターレッスンをするってことですね、はい、でこのね自宅レッスン料金っていうのが出てましてね、
はい、
大体この料金ってのは合ってないようなもんだからね、はい、一応、まあ、こういうふうに決まってるわけですよ、
はい、
飯田純平がお宅にお邪魔すると、
はい、
月4回、
はい、
1回これ30分ってことね。
そうですね、1回30分、
1回30分で月4回で、はい、合計120分で8000円、
はい、
でで月4回45分でいうと12,000円、
はい、
だから15分違うと若干高くなるのね。
そうですね、
うん、でもこれ安いよね。
安い、はい、15分1000円かな、はい、
15分1000円かなんか、
ね、
安いと思う。だってちゃんとそれでギターを弾けるようになるわけですから、う
ん、生徒さんとかは結構いらっしゃるんですか。
はい、今若干名ですけどおられます。
若干名でもいればいいよ。
もうはい、もう幸せなことですね。
俺も昔落語教室やってね、
はい、
客が一人って時やったんだよ、ね、そのうちの娘だけ
コメントしづらいんですけど
あのね、あの知らないと思うんだけど、あの池袋の演芸場って今でもあるのね、
はい、
でここの演芸場さんはね、
はい、
半分税金対策みたいなような感じでやってるわけ、
はい、
でも力は入れてくれてるんだけど、うん、雑居ビルの中にあってね、
うん、
でお客さんがね、うん、なんかほとんど来ないのでね、出演者が30人ぐらいで、
はい、
お客さんが2人とか3人なわけ、いつも。
あ、
それで1人入ったら始めちゃうわけ、ほんであのウィークデーなんか2人目が入ってこないの、
うん、
帰ると困っちゃうじゃん、
うん、
もう前座っていうのがいてね、返さないようにしちゃって、はい、その一人のお客さんを、うん、どこにも出れないようにしちゃって
監禁じゃないですかそれ。
軟禁だね、軟禁、うん、そんなような寄席もあるんですよ。それに比べればだって若干名いればね、
はい、
でギターってこれ初心者に教えるの大変じゃないの。
初心者の方の方がやり逆にやりやすいです、ね、
だってドレミファソラシドから教えるわけでしょ。
あ、そうですね、はい、ドレミファソラシド、譜面の読み方から、あの、うん、ギターの名称だったり、
はい、
まあ、基礎的なことから、はい、始めていきます。
あの俺はギターのことはあんまりよく分かんないんだけど、
はい、
コードってあるんだよね。
ありますね、
コードありますね、
うん、あの C コードってどうですか。
C はこれです、
C、A マイナー、
A マイナ
ー、ほら、ね、で D マイナ
ー、 D マイナー、D マイナー、
うん、
あ、違う、これ違いますね、これ
先生が違う
んですね、分かんないん
です。違う違う、こちらでした、はい、
そうするとね、 F、
F、 はい、得意です。
だいたいこれの繰り返しあたりが結構なんか曲ができるかな、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、う
ん、私もギターちょっと触ったことありますけど、
うんうん、
F が押せなくて挫折しました。
この人差し指で全部制覇、
あ、そうなんだよね、
皆さんこれで挫折なされる方、
そう、うん、そうそうそう、
はい、ほんでこれはあのアコースティックでもなければクラシックギターでもないわけですね、
はい、今僕が持ってるのはフラメンコギター。
フラメンコギター、は
い、何が違うんですか、その
フラメンコギターっていうから、フラメンコの時使うギターだね。
クラシックと、はい、うん、単純に見た目が少し違うのもあるんですけど、うん、ボディの厚さだったり、あとはフラメンコの奏法でゴルペって言って、ボディを 叩く奏法があるんですね、
ちょっとそれ、おー、いいね、あらららら
雑音雑音
いわゆるその叩くように、うん、あのゴルペ版って板が入ってて、
うん、はい、
少し違うものにな
ってます。これ演奏じゃないんだけど、ちょっとそこだけちょっとやってもらいたくない、
うん、ちょっと
ゴルペ
はあ、
おお、すごい、
すげえな、やっぱり
めちゃくちゃなこと聞いちゃった
ね、まあそういうこともやられてるんですけどもね、お生まれが鹿児島の生まれで、
はい、鹿児島の、鹿屋市、はい、生まれがですね、はい、でもちっちゃい時にすぐ横浜に来たんで、育ちは横浜、そのでも生まれが鹿児島っていうだけでちょっとかっこいいかなと思って、
イリアも九州だもんね、
そうですそうです、
はい、
あ、はあ、私は福岡なんで、
福岡、ね、やっぱり九州って今ね結構かっこいいよね、
はい、と思ってます、
あの鹿児島でね、あの落語家でね、歌之助っていうのがいてね、
はい、
これ結構今有名でね、はい、テープがすごい売れて、テープ御殿っていうのを建てたやつがいるんだよ、
すごいですね、
うん、あの人もそうで、あの、君丸さん、
うん、あの人も、あの、そっか、金室さんも鹿児島だ、
うんうんうん、で、あの種子島の方に行くと僕の兄弟子で、種平さんっていうのがいるのね、
種平さん、はい、種子島の種平さん、
種子島の種平さ ん, 平さん、単純な名前の、はい、人が
いや、もう覚えました、覚えやす
って覚えやすって覚えた、
で、あの今、今度ね、実はあの告知をね、純平さんの方から6月の13日に、
はい、6月の13日、
ね、
あの横浜市営地下鉄センター南駅から、徒歩7分の、
はい、
新鋭電子ビル3階のギャラリー続きっていう、その、
はい、
いわゆるな、なんですかね、サロンですかね、
あのサロンですよね、はい、僕も行ったことなんですが、改めて申し上げますと、はい、横浜にね、市営地下鉄線、
市営地下鉄線、
市営地下鉄線っていうのが走ってるのよ、
うん、
でね、これはどっからどこまで走ってる電車かよく分かんないんだけども、センター南という駅があってね、
はい、
でそこで降りて、
はい、
降りて歩いて7分ぐらいなとこなんだけど、
はい、
とてもその駅降りていっぺんに行けるような場所じゃない、難しい場所なのね
あ
で、これ行きたい、はい、もし行きたい人はどうやってここの場所を探せばいいの、
場所ですか、
うん、
どうしましょう、
どうしましょうって、なんかはないと、だってね、電話番号を言うとかさ、
電話番号ですね、はい、うん、電話番号があります、
うん、
よろしいですか、
言ってください、はい、
電話番号はギャラリー続きっていうそのサロンの電話番号が、
はい、
045-945-8450 です、
もう一つ言いますね、はい、その、6月13日時間は何時からでございますかね、
オープンが6時でスタートが7時から、演奏が7時から、
6時開場、はい、7時開演ということですね、
はいはい、
その料金は、
料金は3000円でワンドリンク込みで、
ああ3000円でワン、はい、ワンドリンク、その他のあれはまあ、後で、ね、はい、自分で払ってくれっていうあれ、大体、まあ、ワンドリンクついて3000円で、ギャラリー続きね、
はい、
これ横浜にお住みのお住まいの方は知ってるんですけども、
うん、
なかなかラジオ聞いてる方いってどこなんだろうって、
ね、
ね、思いますけど、
う
ん、まあ一応こういう場所で、
はい、
飯田純平さんがやってるっていうね告知でございますので、
はいはい、
電話番号をもう一回言います、045-945-8450、
はい、
ギャラリー続きさんまでお問い合わせいただきたいと思います、はい、6月の13日横浜市営地下鉄センター南駅徒歩7分というところでね、
はい、
これお一人でやるわけじゃないんですよね、
はい、僕のギター&パーカッションデュオフレデリカっていうデュオを組んでるんですけど、
はい、
まあ、相方の中野雄貴さんっていう方と、
はい、
あのスチールパンとマリンバとパーカッション、それとギターを加えて一緒にやらせていただいてます。
あ、中野雄貴さんね、今ちょっとあのプロフィールをねいただいて、ラジオを聴きの方ね分からないと思いますけども、
はい、
こういう方ですね、女性の方で、
あ、女性の方、
実際あのイリアちゃんね、
はい、
純平さんが来た時に、
はい、
どうもいい男でしょ、純平さん、
うん、ちょっとあのお肌がツルツルしてるんですよね
イリアちゃんの好み
ちょっとどうしよう、
どうしようだって俺に言われたら分かんないけどまあ、なんかこういう若い、今純平くんはいくつですか、
はい、僕は今23なんですけど来月24歳になります。
おめでたい、
おめでたいな、若いな、純平、
だってゲストの方でね、こんな若い方、
うん、こんな若い人初めてだから、みんなもう明日も行っちゃうかもしれないような方、
そこまではないけ
どどこ行くってそれは分からないんだけど、
うん、
わあ、これ嬉しいですよ、やっぱりね、若い力がどんどんどんどん伸びてくるのが、ね、はい、一番で、ね、僕も実はね、6月13日はね、このライブにね、
はい、
ちょっと見に行ってこようかなと思ってるんですね、
はい、
一緒にね、入れても時間あったらぜひ一緒に行きたいと思います、
はい、
というわけで、どんな曲をねこれから弾いていただくか、
はい、
どんな曲がよろしいですかね、ご自分で一番得意な曲を、
フラメンコギターを散々振ってたんですけど、
はい、
ボサノバでアントニオカルロスジョビンのイパネマの娘を、
これはいいね、もう俺たちの世代が聴いたらもうドキドキもんだから、
はい、
それではその曲を聴いていただきたいと思います、
はい、はい、
お待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽がある。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
はい、今週も始まりました。ダチコのインテリジェンスサウンド。このコーナーはですね、ダチコが普段から親しくしている素敵な仲間をゲストとして、呼びまして、そのゲストの紹介ですとか音楽の話を、真面目に、あくまでも真面目に語ろうという、そういうコーナーになっております。というわけで、今週も素敵なゲストが来てくださってます。私のですね、飲み友達でもあり、同級生というか同じ年でもあり、ライバルでもあり、なんて言ったらいいのかな、時々お兄さん、時々弟みたいな素敵な俳優さんが来ております。永井勉くんでーす。
永井勉です。よろしくお願いします。
イエーイ。ようこそようこそ。はい、永井勉くんはですね、はい、いろんな映画、テレビ、CM、舞台でこう活躍してるんですけれども、ちょっとね、プロフィールを紹介したいと思います。
はいはい、
これ、西暦は言っちゃってもいいのかな？
あ、もう全然、
1977年、4月の23日生まれ、ついこの間、誕生日迎えたんだね。
はい、
ごめんね、お誕生日しなかったね。
32。
本当だね、先に行っちゃったね。
ダチャンは西暦明かしてて平気なの？
平気だよ。
あ、そうなんだ。32歳ですよ、もう
先に行っちゃったね、
はい、
先輩だ。はい、千葉県出身ということで、
はい、
まあ、都内でほぼ毎日のように活躍してるんですよね。
そうですね、
はい、で主なこの映画の出演されたものなんですけれども、はいはい、紹介してもいいですか、ちょっと。
はい。
はい。まあ、私もいろいろ映画見るんですけれども、 これ、パッチギですとかで、
はいはい、
先週もあのゲストで来てくれたゆうたくんのも一緒に出てるんですけど、これキトキト
出てますね、
はい、
はい、
あとパッチギラブ&ピース、
はい、
そして、天国からのラブレターですとか、もうさんまざま出てるんですけども、うん、今まで一番印象に残った映画ってあります？
あ、やっぱりでもパッチギですかね。
うん、激しかったよね、あの乱闘シーンっていうか。
僕鼻折りましたからね。
あ、折ったんだ。
そうそうそうそう。
あ、そう、あの
尾上くんっていう俳優さんがいて、
うんうん、あれだよね、今ルーキーズとか
で、ね、そう
活躍中のね、
尾上くんのパンチがちょっと当たっちゃったっていう、う
ん、当たっちゃったんだ
本番中に
じゃあさ、鼻高くなってよかったんじゃない？
いや、もうね、曲がっちゃ、ね、
曲がっちゃって
はいるんだけどね
うん、あとはそうだね、あのキトキトは私も見させてもらったんですけど、
はいはいはい、はい、
なんていうの、あのホストの
オーナーね、
オーナー役ね、
はい、
ずいぶんあのシリアスなシーンが多かったなと思うんだけど普段をね、勤めの普段を知ってるから、なんかすごいギャップ
違うでしょ、だって
があったね、
うん、
うん、
だって怒んないから、
うんうん、
映画の中でね、怒るシーンがあって、
うん、怒るシーンがね、あるんだけどね、
全員ホスト連中に、
そうそうそうそう、すごいなーなんてね思って見てました。
いや、すごい、すごい、
すごいよ。というわけでね、あの私と勤めはあの同じ年で、
はい、
本当によくよくここ何年間かこう飲んだりとかご飯食べたりとかね、あとライブ
渋谷ら辺で、
そうね、
そう、あれ、そういう場所も、まあまあまあ、
そうそうそう、渋谷ら辺で
渋谷ら辺でね、
大丈夫大丈夫
大丈夫ね、
渋谷ら辺で飲んだりとかね、
はい、
まあ、ゆうたの時も話したんだけど、
うん、
まあ、朝まで飲むことが本当に多くて、
うん、
お天道様を拝みながら帰るっていうね、
本当だね、
うん、そんな時期があったよね、
はい、う
ん、
もうでもきついでしょ、
もうきついね、さすがにね、たまにやっちゃうんだけど、
やってる、
たまにやっちゃうよね。
あ、そう、
なんかほら、若い頃の、若い頃って言ったらなんか自分がおばさんになったみたいですごい嫌なんだけどさ、
嫌だね、
嫌だよね、そこは認めたくないみたいなところがあるんだけど、
うん、
でもなんかこう無茶してこうずっと24時間とか飲んでた時とかもあったりとかするじゃない、
うん、
それがさ、こうなんていうの、忘れられないわけではないんだけど、
いやだってさ、自分が思ってる以上に体がついてい
かないこと
はね、いかないから、
うん、
なんかね、
うん、
いやごめん、なんかもっと明るい話体が衰えていく話じゃなくて ね、
うん、まあ、せっかく来てもらったからね、
はい、
今回は永井勉とはどういう人間かっていうのと、
はいはいはいはい、
なんかこう最近映画撮ったんでしょ。
はい、撮りました。
ね、それをねちょっと掘り下げていこうかなと思うんだけど。
ぜひぜひお願いします。
これ勉はさ、いつ頃からこう役者をこう始めたの？
二十歳かな。
二十歳か。
うん、二十歳の時に、うんうん、青年座という劇団の研究所に入って。
青年座って言ったらさ、結構有名な
とこ
だよね。
さっきちょっと話をした、
うん、
西田敏行さんとか、竹中さん、竹中直人さんとかいらした劇団なんですけどね。
そこにはどのくらいいたの？
いやでも研究所しかいなかったんで、
うんうん、
全然長い間は劇団員ではなかった
んで。あ、そっかそっか、うん、でそっからもうどんどんどんどん映画の話をオーディションとかで撮ってみたいな感じかな。というのもあったり、事務所で撮ってきてもらったりとか。すごいんですよ、とにかくね、今永井勉のプロフィールっていうのをね、紙なんですけど、視聴者の人はね分かんないと思うんですけど、私それを見ながら、はい、永井勉とはっていうのを説明してるんだけど、はいはいはい、もう いっぱい出演情報がねあってね、本当びっくりする。
何気にそんなに適当に生きてんなって思ってるわけでしょ、
ザッ
チャンは。
そうそう、今まではね一緒に飲んでるところとかしかさ分かんないから、 そんなにねまじまじとプロフィールなんてほら見に行かないじゃん、ね、そう、改めて見るとさ、これすごいよ、うん、本当に。
いやでもちょこちょこね、
うん、
だって20歳からだともう12年。
そうだよね、芸歴結構もうベテランの域に入ってくるからね。ベテランだよ、勉くん。
ついていかん。
そう。
芸が。
で、今回の映画は、
はい、
ね、6月に公開するっていうことで、
そうですね。
タイトルの方が、ラッシュライフ。
はいはい。
でこれが、あれですよね、篤姫とかで活躍されてる堺井雅人さん主演の、
そうですね、
映画で、今回の役柄っていうのはちょっともうどんな役なの？
僕はですね、堺井さんが、泥棒の役なんですけれども、で堺井さんが入った家に僕がいて、2人でずっと密室劇をやっていく話なんですけれども、
じゃあなんかこう1対1でお芝居するとか
も、もうずっと1対1で
ずっとそうなんだ。
他の僕だから堺井さんとしか絡まなかったぐらいの感じだったんですよね。
なんかこう共演者の方をねちょっと拝見させてもらって見たりすると、
はいはい、
寺島忍さんとかね、
はい、
板尾さんとか、
そうですね、
ね、なんかすごい、
これパンフレット見ると、今手元にパンフレットがあって、みんな関係性ちょっとハテナのところがあるのね、
いろんなね相関図という関わりの部分でね、
これ言っちゃいけないってことなんだろうね、
そうだね、それネタバレする
みたいな、言いそうになってたんだけど、
危ない危ない危ない、それはね見てもらわないとね、
そうですね、
そこをこうどれだけこうね楽しませるかみたいなところが、
そうなんだよね、
総務君の今日の使命みたいなところがあるんじゃないですか。
そうそう、これ俺台本読んでるからさ、全部関係性分かってるからさ、
あ、そうだよね、
もう言っちゃいそうになっちゃうんだけど、これはもう劇場でぜひ、
これもう見たと思うんだけど、ゼロ試写っていうか関係者だけで見るものがもうね、出来上がったら見るんですけれども、映画っていうのはね、
はい、
それ見た感想っていうのは全体を通して、
これで実は4人の映画監督が、短い話を一本ずつ撮ってる、
あ、そうなんだ、
話で、それが全部関係性があってっていう、その中の一つで、堺井さんが主役のところで相手役を僕はやらせていただいてるんですよ。
なるほどね。
で、まあ監督がそれぞれ違うんだけれども、よく話し合って作ったんだろうなというのが分かるぐらい、まとまりがちゃんとあって、
なるほどね。これは公開がですね、6月13日、
はいはい、
もうすぐだね、
はい、
もうすぐっていうかさ、こうもう5月終わりだね、そういえば
終わりですよ、
無茶ぶりしてごめんね、
いやいいよ、
ふと思ったんだけど、6月13公開ってことはもう、
いやだからもう今年が半分
終わってる
ってことだね、終わるか否かっていうところに、
そうだよね、
もはやや
りきった、正月をなんかさ、目標立てなかった、
いや立てたけど
全然追いつかん なんかほら、一応さ、いろいろ今年はこんなことやってやるぞとか、正月一応思うじゃん、
思うの、
思うよ、
だって地元帰るんでしょ、
地元に帰る、必ず地元にの岩手に帰るんだけど、そこでやっぱりね、今年はこんな年にしようかなとか、お参りがてらそんなこと考えたりするよ、しないか、
いやするいや、毎年なんか結婚とかできたらなとか、
あ、なるほど、このラジオを通じて永井勤婚活をしようとしますねえ、いいんでしょうか、この電波ジャックみたいな、
ちょっとなんかそういう
電波使って婚活みたいな、
ねえ、もう周りがさ、
今流行りの、
早いでしょ、僕らがもうこの年になると みんな結婚してるから、
そうね、周りがね、
あかんな
って、焦ってんだ、ちょっと、
いや焦るよ、
そうか、じゃあさやっぱり映画でさ、どんどん活躍してさ、街中歩いて、あ、長い勤めだみたいな、
だってそういう人が俺と結婚してくれるわけはないでしょ、
まあね、
だってあかんでしょ、
それ、そりゃそうなんだけどさ、
そ
ういうさ、なんか戦略もいいんじゃないの、一つの、
そうね、頑張ります、本当に一個一個、
ね、視聴者の人、長い勤めの顔がどんな顔か分かんないと思うんで、
はいはいはい、
この番組ですね、後日ホームページとかにアップされますので、
はい、あ、そうですか、
はい、ラブ&パッションというのでね、インターネットで検索していただいて、その中にダチコのコーナーということでゲストと一緒に、撮った写真ですとかが載ってますので、ぜひですね、永井勤とはどんな人間か、どんな顔してんだ、そんな婚活するほどブサイクなのか、いいえ違います、めちゃくちゃいい男です、
いやいやいやいや、
というのをですね、ぜひとも確認していただきたいところがありますので、ウェブの方をねチェックしてもらえたらと思います。ということで、はい、最後になってしまいましたけれども、
はいはいはい、
この映画ね、 ちょっと宣伝したいと思うんですけども、はいはい、ラッシュライフ、
はい
はい、6月の13日公開、東京の新宿バルト9というところで、まず
バルト9、
あ、バルト9ですね、
はいはい、
あ、昭和なんで9って呼んじゃいました、
す
みません、バルト9というところで公開がされるということです、
はい、
その他にもですね、6月13日真夏のオリオン、これは玉木宏さん主演の映画ですね、うん、こちらとあと6月6日公開のハゲタカ、こちらにも
大森奈緒主役の、
大森奈緒さんが主演の、
大森奈緒さんが主役の、
はい、奈緒さんが主演の映画になっております、はい、こちらにも出ているということで、皆さん、よくチェックしてみてください、はい、それではですね、ダチコのインテリジェンスサウンド、今週はこの辺でさよならということで、最後にですね、私の新曲を聴いていただきたいと思います。マザー、聴いてください。
歩く帰り道、一口サンダーメロディー、懐かしい子守歌、私のために涙を流してた頃、今思えばなんて強く美しい、
占いポータルサイトハッピーユーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング、第3位いて座。実現したいと思っている夢への協力者が出現しそうな1週間、友達がお得な情報をもたらしてくれそうなので注意して接してみましょう。今週好意を示してくる異性は遊び半分の可能性も高いので、今週中は夢中にならず冷静に相手の心を見つめるようにしましょう。第2位さそり座。実力を発揮して自分でバリバリやっていけそうな1週間、いつものファッションに新しいものを一つ加えると運気はさらにアップ。お金は入るけれど使うのも派手になりそうなので気をつけましょう。そして第1位魚座。懐かしい人から連絡がありそうな1週間、職探し中の人はとても良い職場に恵まれそうな予感。いつでも倹約シンプルな生活を心がけて積極的に対話すれば、恋の吉運の影響下で動けるので努力してみてね。そしてごめんなさい、来週のワーストはお羊座。大切な話や重要な決定は先送りにした方が良さそうな1週間、こういう時はエキスパートに刺激を受けぐっと成長できるタイミングなので、出費はケチらず自分磨きに集中するようにしましょう。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーユーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
早いな、ね、
な
んかね最近もう本当に毎週言ってるような気がするんだけども、うん、
毎週絶対言ってます
ね、時のね流れの速さ、
うん、早い。3倍でしたっけ。
もう3倍とか5倍なんでもね、もうだってこれ1時間終わりだよ。
そうですよ、
ねね、まあ、ラジオ聞いてる人は楽しいかどうか知らないけども少なくとも俺とリアは楽しいじゃん、
うん、
ね、
今日はねもうすごいギターの演奏も聞けたし、
あのいいねあれなんて曲だか知ってる。
イパネマの娘
よく言えたね。弾いてるあの作った人誰だか知らないでしょ、
言えるよ。
言ってごらん、
アントニオ・カルロス・ジョビン。
えらいね。だってイリアさっきアントニオ・コマさんの弟子かって聞いてたでしょ、
うん、
アントニオ・コマさんの弟子じゃないから本当に
ひどいひどい
まあ彼がね6月13日でございますが、
はい、
ライブをやりますんでね、はい、先ほどもお伝えしましたが、ぜひ行ってあげていただきたいと思います、
はい、
それからねあの我々のプレゼントコーナーでございますけれども、
はいはいはい、
今週もう一周ねたくさん来ておりますが、今週もう一周、はい、おはがきお便りお待ちしまして、
はい、
来週、当選者を発表したいと思います、
はい、発表して、
で6月にねまた何か新しいものをプレゼントに出そうということがあるんです、
はいはいはいはい、
さっきね、
うん、
話違うけど、
うん、
あのギターの人、
はい、
あれギターいくらするか知ってる。
え、分かんない。
軽いんであれ90万すんだよ。
90
万だって。あのフラメンコギターが
90万のギターをさっきラムネさんなんかひょいって持ってたじゃないですか。
そうだからねやっぱり90万って聞いちゃったらさ、
うん、
なんか壊しちゃいけないっていうあれがあるからあれだけども、うんうんうんうん、あれをみんなにプレゼントするってのはみんな喜ぶだろうね。
喜びますよ。
それはプレゼントしちゃいけないしね、
うんうん、そうだな、
ね、じゃあ6月はギターはプレゼントしません、
はい
ね、
はい、
イリアちゃんは6月は何がよろしいですかプレゼント。
そうですね、前あの帽子っていう話をしてたから、
はい、
ね、帽子私好きで帽子集めてるんですけど、
はい、
帽子にしようかなと思って。
あ、今日もそのかぶってる帽子ね。
今日もねキャップかぶってきてるんですけど、
あ、
まあ、これにしようかなと思ってます、う
ん、イリアちゃんのサインを書いて、
うん、
プレゼントしよう。
うんうん、
それからリカちゃんもね、うん、どっか行っちゃったけどね今、
うん、
でリカちゃんはあのグラスがあるんですよ。リカちゃんグラスって言ってね。
リカちゃんグラス、
リカちゃんグラスってあの、うん、自分のなんかのリカかなんか顔かなんか書いてあるグラスがあるの。
あ、リカちゃんのなんかグッズがあるってこと。
グッズってグラス、
グラスね、うん、
でそれを、まあプレゼントしようかなって、
はいはいはい、
でラブヘイは今何にもないんで、
うん、
とりあえずあの本当にこれねあのすごく大事なもんがあるのね一個ね、
はい、
これをね林家三平って亡くなりましたけども、
はい、
この章ですけどね、その林家三平の手拭いをね今多分ね、
いいんですかそんな大事なもの、
う
ん、
まあしょうがないよね、うん、これね多分インターネットでもね、はい、何万円ってしてるの、
うんうんうん、
あのインターネットオークションで、
はい、
まあそれまあ俺が持っててもなんかあまりあれだから、ラジオ聞いてる方にプレゼントしようかなっていう感じですね。
いいんですか本当に。
本当は良くない、本当は良くないけど、うんうん、だってあとあげるもんねんだもん俺
ねんだもんって
プレゼントはそれしかないからね、
はい、
まあ本当に6月はまだ6月のことだから、
そうですね、
まあ、
はい、ね、またもう一度考えて、
ね、発表しまして、
はい、
それからご意見感想をね、リアちゃん、
そうですね、番組の方にどんどんお寄せいただきたいなと思います。
はい、
はい、
番組どこへ、
はい、番組の方のホームページからなんですけど、アドレス申し上げます。 info@lp-fm.com こちらの方にご意見ご感想をメールで送っていただければ。
俺読むのもできないのよ、
うん、
これ何インフォっていうの、
うん、
インフォ、インフォ、
うん、インフォアットマーク、
インフォってどんな意味なの。
インフォメーション、
インフォメーション、あ、うん、インフォメーションっていうね、うん、インフォ、アットロン、これ
アットマーク、
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 次は何、
LP、
LP は何、
なんか知らない、これ
なんか知らないの、
アドレス、
あ、アドレスね、うん、LP 棒1本、はい、FM 点1個コム、
ラブ&パッション、
うん、あ、ラブ&パッションか、あ、そうかそうか、分かった分かったね、そこへね、
FM ラジオ、
意見感想がございましたら、
はい、
皆さんやっぱり、はい、意見感想欲しいよね、
欲しいです、
何でもいいじゃない、
はい、
あ、やめろとかさ、何くだらないことやってんでもいいし、こういうことやれよとかさ、
うん、
もっとお前いいこと言えよとかさ、うん、もっと色っぽい声出すとか何でもいいじゃん、
うん、
ね、
うん、
イリアの色っぽい声ってどんな声、
色っぽい声、
自分で、あ、自分の声が色っぽいなってのは、はーんってのどういう声、
は
あ、なんだよ猫より色っぽくねえじゃんまあでもね、
はい、
俺ね、
はい、
本当にこのラジオ聞いてる方、
はい、
本当にね、入江さんってどんなイメージして聞いてるのかなと思ってさ、
はい、
多分自分でこれ声を聞きながら、あ、多分口は小さいかなとかさ、
うん、
鼻がでけえとかさ、
うん
ね、うん、この間までね茶髪だったんでね、
そうそうそう、
ね、
はい、
今今回いろいろねスタッフとかみんなに言われてね、少し茶色いのを黒っぽく変えました、
はい、
新生イリアお楽しみにという感じで、
ね、はい、来週もよろしくお願いします。
はい、またお会いしたいと思います。ありがとうございました。
この番組の提供は、ここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテイメント、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。